ご神君、一つ。信心して御影のなき時は、これぞ不思議なることぞ。助けにゃおかぬと念願をかけておいでになる神様。助かりたいと願う氏子。両者が相対して、御影の現れぬはずがないと信念し、改まることに、磨くことに努め、一心に願い。両者の中に御影の邪魔になっておるものはないかと、自らの心の上に反省、追求を怠らず、すがって行けば、そこから御影が受けられる。信心に修行はつきもの、と師匠は教えてくださいます。信心、修行と申します。例えて言えば、私どもお店に買い物に行きます。そして買い物をします。それで買い物をするからにはお金を払って買い物をします。そのお金を払わずに、ただこれを欲しいからこれをくださいと言って持ち帰ったら、それは泥棒になります。物を買うにも、というか物を求めるにも、買うということがいります。お金を払う。その代価ですか、を支払って求めてくるわけですけれども。信心も神様にお願いします。と言って神様にお願いをしただけで、神様をおかげをいただこうとします。いわゆるご利益をいただこうとします。そういう方たちが多いのではないでしょうかね。神様へのそのご利益の代価というものも払わずに、ただお願いしておかげをご利益をいただかしてください。私の願いを叶えてくださいというだけの人たちが多いのではないでしょうかね。やはりおかげをいただきたい、ご利益をいただきたいと、それを願うならば、その代価とも言うべき修行を、これは一修行させていただくぞという、覚悟というものがいるのではないでしょうかね。どうぞこういう修行をさせていただきますから、こういうおかげを授けてくださいということですね。これが一つの信心のステップアップの一つではありますね。最初はそれこそ子供が親にだだをこねて願うような、子供が親にこれをしますから、こういうおやつをくださいというのはまずはありませんね。まずはお菓子が食べたい、おもちゃが欲しいとだだをこねて親にねだります。そういう信心もありますね。親として子供にあれをしなさい、これをしなさい、親の手伝いをしなさい、そしたら好きなものを買ってあげようと最初から言うわけではありませんね。最初は小さい頃は子供が言う通りに、甘やかすというのでしょうかね、おかげを授けてくださいます。ご利益をくださいます。だんだん長寿と、ただ願っただけでは授けてくださらないようになる。願うからには親の手伝いもしろと。こういう手伝いをしてくれたら、これを買ってあげようとか、勉強をしたらそれこそ好きなものを買ってあげよう、旅行にも行かせてあげようといったような、その一修行をさせていただくことによって、この修行をさせていただくから、このご利益をいただかせてくださいといったような、ステップにも進んでいくことがありますね。もっともそれからさらに無条件の修行というものもありますけれども、その信心の過程にはいろいろな過程があります。その中の一つに、師匠大坪宗一郎氏のもとで稽古をさせていただいていると、神様のご親切に触れながら 新人の稽古をさせていただくということがあります。こちらから願わずとも神様の方がご利益をくださる。まあいわば道を歩いている、そしたら道の中に穴が開いている、まあそうですね、都会で言えばマンホールの蓋がたまたま外れていたとか付け忘れていたとかですから、そのまま歩けばその穴に落ち込んでしまうという状況があったとしましょうか。普通の人であればその穴に落ち込んで大怪我をしてしまうということもあるのでしょうけれども、新人の稽古をさせていただいておると不思議と神様がこれこれ危ないぞと、この先行ったら何かあるぞと言ったようなことであったり、たまたま人に出くわしたり、まあその穴が開いているぞとは言われないけれども、何かしら出来事が起こって、その穴に落ちずに済む、気づくようなことになる。ああ、これはよかった。危ないところであった。神様のおかげをいただいた。というような体験が起こってきますね。今朝も実は娘をいつもより30分早く送っていかねばならないのですけれども、それでさあ明日はどうさせていただこうかと、別に30分早く起きなくちゃといった思いがあったわけではないのですけれども、休ませていただいた。そして今朝になった。そしたら時計を見たら3時34分でしたか。まあ普通は30分ぐらいかその3時半前ぐらいに起こさせていただくのですけれども、時計を見たらもう34分になっていた。あ、これはしまった、寝すぎた、今日は早く行かなくちゃいけないのだと、それで慌てて飛び起きた。そして洗顔をさせていただき、改めてそのバスルームにある時計を見させていただきましたら3時ちょっと過ぎでした。あれ、時計の電池がなくなってきたのだろうか、止まってしまったのだろうかと思って、改めてそのスマホの時計を見てみましたら、なんと3時まあ4分ということですかね、3時過ぎでした。3時半をもう過ぎてしまっていると思ったら、実はそれは3時過ぎだったのですね。おそらく私が3時34分と思ったのは3時4分の見間違いだったわけです。ああ、神様がその見間違えてまで、勘違いをさせてまで30分早く起こさせてくださったのだなと、まあありがたいことだなと思いますね。いわば私どもにそういう勘違いをさせてでも34分のところを34分だと見間違いをさせてでも早く起きさせてくださる、そういう働きもあるわけですね。師匠の下で新人の稽古をさせていただいておりますと、師匠はそれこそ危ないところは避けて通ることができると身にご理解で教えてくださいますね。その危ないところを避けて通れるようなその触覚が敏感になるというのでしょうかね。そういう触覚が働くようになる。また神様がそれこそ勘違いをさせてでもその危ないところというのか、おかげを授けてくださる。危ないところを避けるということですね。あるいは必要に応じてのおかげを授けてくださる。そういう働きがあるということですね。そういういわゆる神様のご親切ですね。神様のご親切に触れながら新人の稽古をさせていただく。神様のお働きの間違いなさ。神様が私どもを愛してくださっておるというその神様の愛を、その神様のご親切に触れながら 信心の稽古をさせていただくことができる。これがまた師匠のもとでの信心の稽古の特徴の一つでもあろうと思いますね。とても神様のご親切に触れながらの信心の稽古をさせていただきたい、続けさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。